魅力を知ろう、シルパグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫るシルッパ久留米、地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんが、その道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
シルッパ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。先週に続いて今回も久留米市で活躍する地域おこし協力隊にスポットを当ててお送りします。ゲストはこの方です。
田主丸に住んでいる、久留米市地域おこし協力隊の黒田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回のテーマは地域おこし協力隊の活動についてです。前回は久留米市に隊員として赴任したお話とプロフィールを伺いましたけれども、田主丸地域の魅力発信プランナーとしての活動についてちょっと詳しくお聞きしていきます。まずは田主丸エリアでの具体的にどんな活動をなさっておられますか？
まあ、魅力発信の今年度の目玉としてカッパガイドツアーというのを今年度企画準備中です。久留米市の DMO さんが中心になって今動いてるんですけれども、皆さんご存知のように田主丸といえばカッパの駅ですよね。
ああ、カッパの駅、
うん、ところが、カッパはそこだけじゃなくて、もう少し歩くとですね、カッパが集中しているところがあります。
あ、そうそうそう、
それが田主丸の古い町並みになってるんですけれども、それが分かるような形ですでに、マップがですね、作られています。カッパ巡りマップというものです。
今ちょっと私も、ね、手にしてるんですけど、中を見ますとね、いろんな地図の中に面白いカッパとかね、ちょっとこう
変わったもの
が、ね、変わったカッパとか、かわいいカッパとか、
そうですね、
相撲してるカッパとかいるんですよね。実は私もこれカッパよく知ってるんですけど、
はい、
ものすごい石像、神宮、さまざまありますよね。
そうですね、まあ、そういった形で、田主丸の人たちがずっとこうカッパを愛してるっていうのがすごくわかると思うんですね。ちなみに誰が作ったか知ってますか？
え、それ昔の人でしょ？
まあ、昔は昔なんですけど昭和30年にですね、すでにですね、地域おこし協力隊の原型みたいな、地域おこしを地元でやろうっていう団体がありまして、これがカッパ族と言われる方なんです。そのカッパ族さんたちがこれをデザインして橋の上に置いたというところなんで、とっても面白いですよね。でかつこういった石像だけじゃなく、鉄で作ったカッパとか、
鉄、
はい、鉄工所の方が鉄で板金して作られた鉄カッパがいたり、あるいは版画カッパとか水墨画カッパといった本当に豊かなカッパ文化があるんで、これをぜひツアーの中で味わっていただきたいと思います。
なんかバリエーションがすごいですね。
すごいですよね。
立体あり平面あり、
はい、
はい、
で、まあ、さらにそういう、まあ、カッパイコール水っていうことなんですけど、水の文化を親しもう、もっとこう地域に根ざした活動をしようってことで、今年度はですね、国交省の九州整備局の方々と一緒に巨瀬川で、カヌー下りをしたりとか自然観察をするといったような企画を今温めている最中です。
自然の中で、
はい、
いいですね、
はい、ぜひ遊びに来てください、
はい、次に移住定住に向けた黒田さんの将来の夢とか、地域おこし協力隊員として成し遂げたい目標とか、これからのことを少し教えてください。
そうですね、前回にも少し言葉が出たんですけど、田主丸というのは日本三大植木生産地ということなんですけど、今それを知ってる人っていうのは全国的にはちょっと少ない感じがします。なんでもう一度、植木は田主丸というそういったブランドを、知らしめたいというのが自分の今回の大きな目標として今抱いています。
なるほどね、はい、植木といえば田主丸、
そうです、
まあ、ブランドをさらに作っていこうと、
もう一回全国に打って出ようと、そのブランドで、うん、という感じですね。実際従来の植木を単純に生産するだけじゃなくてですね、田主丸だからこその新発想のサービスも出てきました、
うん
うん、これから2つ紹介させていただきますけれども、1つはですね、アロマ関係の製品を植木屋さん自身が作ってます。
アロマちょっと流行ってますもんね。
そうです、そうです、今までは植木屋アロマというブランドで言ってますけれども、今後は ツリー&マエストロという新しいブランドで売って出ようとしています。
ちょっとシャレオツな感じで、
はい、そのシャレオツなこの製品、これが売りなんですけれども、はい、
またこれがまたあのラジオなんで、はい、ちょっとお伝えできないのがちょっと残念ではあります。もうこれ、まあ、それはテレビでもお伝えできませんからね、これはね。
はい。そこで使われている木はですね、銀梅花というものです。
はあ、
西洋ではですね、ヴィーナスとか、女神さんを象徴する香りとして知られて、花嫁さんのですね、結婚式のブーケなんかにも使われる銀梅花という木の種類です。
ちょっと代表して私が、香りを嗅がさせていただきます。ああ、木の香り。
ああ、女神のような香りの、
なんかしっとりした、しっとりした、ちょっと品のいい、ね、上品な木の香りみたいな。
そうですよね。
ねえ。
で、こうい
いですね。
はい。これをですね、実際の木の育成から蒸留するところまで一貫して作ってるんで、高品質だということです。特徴は何なんで、誰もが知っててその商品の目利きや、ここの企業だったらすごいっていう大手流通企業さんもこの品質に注目して展示会を予定するというようなところまで行っています。
なかなかもう夢も実現するところまで来てるわけですよね。
そうですね。かつこの銀梅花っていうのは、実際に栽培ができる栽培技術を作ったのはやっぱ久留米で初めてできたんで、まあ久留米と福岡県が開発したということなんで、まあそういう意味では久留米産、自産のものをうまく PR していきたいということですね。
なかなか期待は高まります。は
い、
他には
もう一つ、店舗向けの新しい植木リース。トゥリースというものが始まりました。
トゥリース、
はい、
そこに聞き慣れない言葉ですけど、
ね、特徴はですね、植木屋さんが実際に育成している植木を店舗向けに貸してあげますと、月額いくらで貸すんですけれども、その水やりとかその育成は全部植木屋さんの方がやってあげる。
ははトゥリーとリースで、
そうです、
トゥリース、
そうです
という意味ですね。
洒落てますね。
なるほど。
それで、まあ、植木っていうのはどんどん大きくなっていくんですけれども、お店に似合わない大きさになってきたらですね、まあ、条件付きではありますけれども、またそれを引き取ってくれるっていうことまで考えられてます。とにかく多くの人に緑を楽しんでもらいたいという植木屋さんならではの発想ですね。
なるほど、はい、素晴らしいですね。これはその木はですね、販売とかもできるんですか？
はい、その場でその木を販売することができます。どうやってやるかっていうとですね、うん、その木に QR コードがついてるんですよ。
あ、
でその QR コードを読み込むと、もう値段とか決済もそこでできてしまいます。あるいはですね、何人かがその木をこうずっと買っていくじゃないですか。持ち主が変わる。そうすると持ち主の履歴が分かるんですね、うん、そうすることによって、この木は誰に愛されたのかっていう、そういう緑を慈しむ心までちょっと演出できるって。
なるほど。
ちょっとかっこいいですよね。植木屋さんらしい発想です。
へえ、それはすごい技術ですよね。
そうなんですよ。ただ技術だけじゃなくて、やっぱり今例えばリースをしてもらうとブルーベリーがやってきます、
うん、
でブルーベリーは実がなるじゃないですか。その実を食べることもできるし、そこに鳥がやってきて実を食べるっていう楽しさも、そういうアナログ的な楽しさもあるっていうところが、このリースの楽しみです。
いろんな楽しみ方があるんですね。
そうなんですよ。まあそういった形でこういう2つの新しいサービスを今日紹介しましたけど、そういったものをバラバラじゃなくて、でもっと他にもいろんな、植木を楽しむ素材があるんで、それらを統合して、全国に PR していきたい。そうすることによって植木楽しまるっていうブランドをもう一度こう PR したいと思ってます。そういうことを、新しいサービスもいっぱい出てきたんで、他にもいろいろな植木の PR する素材っていうのはたくさんあるんで、それをうまく統合して、さっき言ってたような植木楽しまるっていうブランドを全国に打っていきたいということで、今燃えている最中です。
なるほど、素晴らしいですね。
ありがとうございます。
今日は久留米市楽しまるエリアで活躍する地域おこし協力隊で、まあ、植木愛にあふれる楽しまる地域魅力発信プランナー黒田俊光さんにお話を伺いました。これからも頑張ってください。
どうもありがとうございました。
次週もまた久留米の魅力やディープな情報をお届けします。お楽しみに。
久留米の魅力を知ろう、知るっぱ久留米。
今週のシルッパ久留米いかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。シルッパ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。シルッパ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。